今日も始まりましたメンティスラバー第129回目です。パーソナリティのカンティスです。
メンボーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、今日は落ち着いてますけど。
落ち着いてますか？
落ち着いてます。落ち着いた方が落ち着くっていうか、まぁ、ちょっとね、昨日もいろいろバタバタしてて、先輩の結婚式で、で、ちょっと疲れがまだあるんですけど。
大阪でやったんですか？
そうです、大阪です。だから今、大阪ナウなんですけど。
あれ、明日は？
明日は、有給を一応取ってます。金と、そうです、なんか、お盆取ってなかったんで、まあ、リフレッシュということで、ちょっと、
いいですね。
今回、多く取ってて、まあまあまあまあ、はい、っていう感じで、やってます。はい。
じゃあ、まあ、まったりと。
まったりと、はい、やりましょう。で、月曜日なんで、ニュース会というところで、はい、じゃあまずは私からでいいですかね。
はい、お願いします。
iOS12 で登場する使いすぎ防止機能スクリーンタイムが己の強さを試してくるエンガジェットの記事です。
はい。
スクリーンタイム多分何回か紹介したと思うんですけど。
そうですね。
iOS12 で、
はい、
と出てますと。っていうか正式版で公開され、まだ12ってまだでしたっけ、出てるのって。
12まだですよ。
ですよね。だから多分開発者バージョン、ベータ版では出てると。
はい。
いうところで、スクリーンタイムをこうオンにすると、まあそのアプリごとにどれくらい使うかとか、はい、あとはどれくらい使ってるかっていうレポート出されますと。で、どれくらい使うかっていうのを設定することで、なんかそのアプリの使える時間っていうのが決まる、2時間みたいな決めると、うん、
はいはいはい、
みたいなんで、アプリが、まあ、開けないというか、こう、こうなんか、時間制限っていうね、画面が、ポップアップが出てくるっていう。
うん。
で、まあもちろん、それで完全に使えなくなるんじゃなくて、まあ制限を無視するっていうボタンがあるんで、まあ最終的には、己との戦いやでっていう話ですっていう。そこを押すと、結局、見れちゃうんで。
なるほど、なるほど。
はい。
まああくまで通知が、出るってだけですもんね。
通知が出るっていう。まあこれを使うことで、そのなんか自分のスマホはもちろん制限できますけど、子供のスマートフォンとかも制限できるっていう。みたいな。
なんかすごい見ちゃうアプリとかありますか？
見ちゃうアプリ。見ちゃうアプリは、まあ、YouTube かな。まあ YouTube でももう見ひんようにこう消すんですよ。あの
何を
アプリから
登録を
っていうか、アプリを消すんですけど、うん、やっぱ見たくなるときあるんで結局インストールしちゃうっていう。
YouTube はなんかどっちかっていうとこう脇で流していたいですよね。
あ、バックグラウンド再生できない。
そうそう、 iPhone だとさできないじゃん、バックグラウンド再生、は
い、できないですね。
なんかそテレビ的にこう耳寂しいから流す感じで流してる分にはそんなに悪くないと思うんだけど、なんか他のことしながらね。
はいはい。
その辺のマルチタスクがまだ iOS だと、
ちょっと
iPhone だとできないんでね。
確かに確かに、うん、iPad だとね、なんか画面分割とかでできるんですよね。
そうなんですよ、うん。
まあ、
iPad もあの画面分割以外に、はい、あのウィンドウがあのちっちゃくなってワイプみたいに浮いて、そこで動画流すっていう機能あるんですけど、ピクチャーインピクチャーっていう。それが YouTube が対応してないんですよ。
なんでないの？戦略的に
YouTube にこそ必要なのに、 YouTube にまだ対応してなくて、 Amazon プライムビデオとかは流せるんですけどね。
できるんですね。
うん、まあプライムビデオはがっつり見たいじゃないですか、映画とか。
確かに。
そう、だからまだ画面分割で僕は YouTube はちっちゃくして見てますね。
うんうん。他になんかよく見るやつ、よく見るのってあります？なんかあるかな、
ま、なんだろうな、なんか惰性でインスタ開くことはあるけど、
はいはい、
なんかそんなにインスタって長い時間、
まあ見ないですよね。
ね、うん、まあ、ツイッターとかとは
なりますかね。
うん、
まあ確かにそんな感じですね。まあちょっと落ち着きすぎかな、は
い、
ちょっとい
やいいんじゃないですか。
大丈夫ですかね。じゃあ、う
ん、大人なんで2人とも
大人なんで、ね、確かに確かにっていう感じで、まあこういうの出てきたら、まあちょっとなんか、はい、まあ時間制限かけるのまああるかな、まあまあちょっとまあ見てみますと。
はい
はい。 じゃあ、
つんぼさん。次ですかね。なんだこの情報量、新型アプローチの画像がリークか。エキズモードの記事です。
これは私も見ましたね。
はい。これかっこいいでしょ、完全に。
完全にゴールドのやつですよね。で、はい、赤いボタンも、なんかあの、薄くなったっていうか、赤いボタンじゃなくなって、赤い、
うん、
なんていうの、わかんないですけど。
なんか、縁だけ赤いみたいな、
ね。あ、そうです、縁だけ赤い。うん、
でこの文字盤に表示されてるアプリっていうか、まあアプリかの数が多分すごくて、ちょっと上から見ていくと、
はい、
左上にタイマーが表示されてるじゃないですか、オレンジ色の、
はい、
右上は、まあ、天気とかあの気温ですよね。で左下がなんだろう、 UV って書いてあるの、紫外線とか
あ
るのかな。あと右下が日没の時間とか出てて、
はいはいはい、
それでこのこう円になってる文字のところは多分カレンダーですよね。
はいはいはい。
ランチ with Ken って書いてありますから。
確かに確かに。カレンダー
で、でこの上真ん中の文字盤の中の上がカレンダーで、で左が音楽で右がアクティビティして、この地球儀は何だか分かんないですけど、
はいはい、
今までよりも表示できるものの数がすごい増えてるんですよね。今は一番多くて、なんだろう、こんなに出せなかったですよ今までは。
いやあんまりっていうか、僕 Apple Watch 知らないんですけど、つけたことないからなんですけど、いやなんか見た目とかちゃいますよね、中身の。確かに、うん、
それ 1,2,3,4,5,6 個しか出せなかったのは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3つ増えてますね、うん、1,2,3,4,5,9 個ですね、うん、
これは買いですね。
買いですね。まあこれアップデートでシリーズ3にも出てくるのかな、多分この文字盤は。
はいはい。
あとちょっと別の記事、別のギズモードの記事でこのアップルウォッチの画像について考察してたんだけど、考察されてたんですけど、これかいろいろウォッチも噂あったじゃないですか。右側のボタンが、
うん、
タッチセンサーとかになるみたいな、
はいはいは
い、でこの画像をもとに考察した記事がこれ でまずサイドボタンが浅いって言ってて、
はい、
サイドボタンっていうのは今画面共有してますけど、この細長いボタンですね、
はい、
これがシリーズ3までと比べるとどうやら浅いようだと。てか押せる感じがしないみたいな。
へえ、触れるだけみたいな。ほぼ、
うん、だから多分ちょっとiPhone8 までのタプティックエンジン使った疑似ボタンみたいなのがついてんじゃないかなと。押すときにはちょっとブルってポコって震えて押した感じがするみたいな。これ何がいいかっていうと、
はい、
多分防水性能が まず上がるんですよね。
ああ、そうかそうか。
さらに、うん。
はいはいはい。
あとは、まあそうですね。完全に防水対策ですよね。で、もう一つのリューズの方、デジタルクラウンですね。これ赤いところが円周だけ赤くするようになってますけど、このトップがタッチセンサーにもしかしたらなってんじゃないかと言ってるんですよね。
はいはい。
これも押せないようになってる、うん、もしくはこするとスクロールできるのかもしれないですし、このリューズ自体が回るのかもちょっとまだわからないですけれども、まあいろいろそういう考察もできますねと。ちなみにこのサイドボタンとデジタルクラウンの間に、
はい、
穴が開いてて、これは何だろうみたいな話もありますね。今マイク穴だとは思うんですけど、
はい、
マイク穴の位置が変わったんですかね、多分。もしかしたら今マイク穴が、
はい、
ウォッチの左側に2つ開いてるんですけど、それが左右に1つずつになるのかもしれませんし、
はいはいはい、
まあそんな感じですね。
おお、これはやっぱかなり、このリーク情報っていうのはやっぱ社員さんから出るんですか？
いやこれ925Mac っていう Mac の、はい、Mac 専門の Apple 専門のメディアですね。
これも
なんかもう多分ほぼ独占でリークされてて、で他のメディアも多分こぞってここをソースにして記事出してるって感じだと思いますよ。
もうじゃあほぼこれは確定ってことですか？
まあ言い切れないけど、結構もうこの時期にこの感じの画像出るってことはほぼ確定なんじゃないですかね、うん、
やっぱこれ綿棒さん的にはかなり買いですか。
そうっすね、そうっすね。まあちょっと値段とあと他の機能によりますけど、まあ3でもこの文字盤自体は使えると思うんで、
はい、
まあどうかなっていう、ちょっと今まだプレーンな気持ちですね。
プレーンな気持ち。ちょっとも言えない。でも僕は買いたいなと思ってるんですけどね、次こそは。
いや、もうウォッチ持ってない人はそろそろいいんじゃないですか、言っても。
ね、もういいでしょ
う、うん、
かなり、
うん、
市民権得てるし。
うん、
いや、かなりアップルウォッチ市民権っていうか、なんか、
そうそうそう、それがすごいよね。なんか最初すごいダサいって言われてたけど、今みんな見慣れてるじゃん。
そうです、そうです。
で、結構なんか女の子とかもつけてるし。
確かに、
やっぱそこに持ってく力がすごいよね。
さすが100兆円企業っすね、うん、アップル。
いやー、半端ないっすね。
ちょっと今回はまあほぼ買いの方向で、ちょっと iPhone と、まあ、iPhone の新型のやつも見てからですけど、
そうです
ね、まあ、できれば両方買いたいんですけど、まあちょっと
iPhone のリーク画像もまあ一応出てましたからね。
それをまた今日、あれですか、ニュース会で取り上げる感じですか。
ちょっと今日ネタがすごい多いんで、一応今画面共有で出しますけど、これは画像だけなんで、
はい、
まあ、ゴールドがすごいいい色っぽいっていう感じだけですけどね。これですね。
はいはいはい。下、美しや幸せ、幸せ、美しすぎやしませんか。
はい。いやー、ゴール、俺もちょっとゴールド欲しいっすね。
あれでしょ、完全に。妹さんの影響でしょ。
妹さんの影響もあるけど。
でも絶対僕はもうあれですけど、白かシルバー、白とシルバーみたいな。毎回ですけど。
そこそこ。なんかゴールド毎回かっこよくなってる気がするんだよな。
レベル高くなってますか。
うん。
寝てもら
うな。まあまあまあ。
まあまあまあまあまあまあ。じゃあ次行きますよ。
はい。
次は、Google がマスターカードと、パートナーとしてユーザーのオフラインの買い物を追跡するっていうやつです、
はい、
まあ Google はマスターカードとの秘密契約によりクレジットカードの利用データから小売りの売上を調べれることになったと。
すごいですね。
すごいでしょ。もう完全にオンライン、オフライン、オンラインと、まあ、オフラインのここにも書いてますけど、まあ、ギャップをどう埋めるかっていうのを、まあ、各会社がいろいろとやってますと、
うん、
たところで、まあ、最近だとやっぱクレジット決済っていうのはやっぱその決済額として大きいと、
はい、
いうところで、まあ、Google はこう抑えに来たんやろうなと。マスターカードと、提携することによってオフラインの売り上げをこうなんていうんですかね、まあ、可視化っていうかデータと紐付けるというところをやろうとしてるっていう話ですね、はい、うん。
なるほど。マスターカードだけですね、とりあえず。
とりあえずマスター、もうこれマスターカードビザも OK にするんかな。しない気するな。で、 Google 独占しちゃいません。ビザとか、ビザとか、ビザも提携しちゃうと。
これ今までこういうことってなかったですね。こういうでかいビッグファイブ的な企業が、
はい、
クレジットカードの利用データを持つってそんなに今までなかったですよね。
ないと思いますね。
あれペイパルとかってどうなんだろう。別にそういうデータは取ってないですよね。まあペイパルは交流は使わないか。
やっぱその店側がそのカード、うん、店側がのやつは取ってると思いますけど、はい、各々がこうどう使ってるかっていうのは分かんないですよね。
そうですよね。
だからこれはどっちかというと個人のユーザーのデータを取得できるんで、
まあ、当然プライバシーとかそういうところはもうマスキングされてるんですよね。
あ、もちろんもちろん。だから
強いですよね。まあまあ、これこのデータ持ってたら、
いや、めちゃめちゃ強いと思いますよ。
まあこれイコールマスターカードとかカード会社側で持っててもうまく使えなかったってことですよね。
な感じかもしれないですね。確かにそう言える可能性はありますね。
なるほど。
だからまあ
ちょっと、あ、はい、どうぞ。
あ、いいですか。なんか結局その、うん、まあ、広告、オンライン広告を出して、はい、それトラッキングしやすいわけですよ。やっぱこの広告から入ってきてこう買ったみたいな、
うんうん、
でも実際になんかそういうテレビ広告とかまあまあこう測りにくいものもありますと、
うん、
実際にその CM を見てそれを買ったんかみたいなところもあって、まあ、今回こういうオフラインのところを抑えることで、まあ、まあ実際そのユーザーがどういう購買行動を取ったかみたいな、
あー、なるほどなるほど、
っていうところですよね。まあここのギャップがあるんでっていう話ですけど、
じゃあまあウェブの広告だけじゃなくて他の広告の効果ももしかしたら取れるかもしれない、
取れる可能性はあるっていう、
位置情報も取ってると書いてありますね。あの、あ、
これですね、はいはいはい、位置情報も強いからな、
これはまあ該当広告とかの効果も取ろうと思えば取れるってこと
ですね、取れるっていう、
おお、すごいな、
でも一貫して取れちゃうっていう、だからあの時に例えばリアルで購買したやつが、はい、リアルで購買して やったやつのなんか関連した商品がもしかしたら出るとか、あれみたいな、私このサイト見てないのにみたいな、実はあなたが買ったからですみたいな
みたいな、もうなんかその辺はもう諦めた方がいいのかもね、その広告こういうの出て嫌だとか、
いやまあ僕、まあその、まあその何て言うかな、そこは UX 的だっていうか、
うん、
ところかなと思ってて、まあ広告の、例えばめっちゃしつこいとか、
はい、
出るっていうのはもうどんどん改善されていくから、そこだけの問題で あると思うんで。
出し方とか、そういうことですよね。
そうです。うん、そこはもう、何て言うかな、デザイナーとかエンジニアとか、開発者側が考えることで、うん、まあ広告がもし、なんていうかな、まあその欲しい、潜在的に欲しいっていうものをちゃんと出してくれんやったらめちゃめちゃいい効果出すやろうし、うん、逆に広告あるからこそ、まあ、僕らもいいコンテンツ見れてるんで、
そうですよね、
そうなんですよね、だからまあうまい見せ方をするだけでまあいろいろと変わると思いますけどね、やっぱり、
うん、ちょっと近いニュースで一つあるんで紹介してもいいですか、
はい、あ、全然お願いします、お願いします、
Amazon なんですけど、
はい、
これじゃあ Amazon Pay の本家のサイトを今開きました。
はい、
Amazon Pay で Amazon のお客様はあなたのサイトのお客様にっていうやつで、あ、これ前からあるサービスか。 Amazon Pay ってあの他の Amazon 以外のウェブサイト EC サイトで Amazon アカウントを使って Amazon に登録されているカードで購入できるっていうサービスがもともとやってたじゃないですか。
はい、
でそれが実店舗で使えるようになったんですよ。
ああ、はいはいはい。あ、だからあれですよね。QR コードですよね。
そうです。
出た。それ次僕も取り上げようとしてたやつやった。
あ、そう。
いや、いいですよ。いいですよ。いいですよ。取り上げてください。取り上げてください。
はい、これで、ちょっといろいろあって、はい、これのあの発表会、に行ったんですけど、で実際にこう話を聞いてきたんですけど、
ね、おー、いいっすね、いいっすね、いいですね、それはもう
Amazon Pay、は
い、お願いします。
はい、あの日本 Pay っていう、日本 Pay だっけ、
はい、そうですね、
日本 Pay っていうところとあの Amazon が提携して実店舗、あのまあ大きなあの小売りのところとかあのコンビニとかじゃなくて本当にあのまだカード決済もできないし電子マネーも導入されてない、あの本当にまだ全然開拓できてない120万件の世界じゃない、全国120万件の小売りの店舗にをターゲットにして導入していくというもので、お店側は日本ペイのタブレットを、設置して、でお客さんが Amazon のモバイルアプリで自分のバーコードを出して、でそれをお店側にタブレットで読み取ってもらうと、そうすると、決済ができるっていうシステムを導入しましたと。まあ楽天ペイと仕組みは同じですよね。楽天ペイもあのバーコード、お客さん側がバーコード出してお店側が読み取るっていうコード決済やってますけど、でこの日本ペイのやつはタブレットも無料で貸し出して、決済手数料も2年ぐらい無料になるみたいな話で、ちょっとこう 一気に普及させようとしてるみたいですね。でこれいつの間にかもう Amazon モバイルアプリでバーコードも表示できるようになってるんですよ実は。
ああもうアプリが対応してると。
アプリがそう対応してて、もう当日いつの間にか自分の Amazon アプリ開いたら対応してて。
マジか。
で QR コード出すのちょっと結構手数が多いんですけど、まあもう一応出せるようになってると。でバーコードは30秒ごとに変わるらしいんで、まあ、セキュリティ的にもちょっと対策されてるっていう感じですね。
使い回されることはないと。
うんうん、でこれAmazon なんで、なんかそのさっきのマスターカードみたいに小売りのデータを集めていくのかなって思うじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれはやらないみたいですね。あくまで決済の仕組みを導入したっていうだけらしいです。
それ嘘じゃないんですか。言ってるだけでしょ。絶対取るでしょ。
いやいや、 Amazon 側はその、はい、その人がその来店でいくら使ったっていう情報は分かるけど、何にいくら使ったっていうのは分からないですって言ってたよ。
取ってる気もするけど、まあまあまあまあまあ、あ、はい
はい。
これ実際発表を見たってことですね。
はい、発表を見ましたよ。
なんかAmazon Japan の本社でですか。
いや違います、全然カフェで、そのにこの仕組みが導入される予定のカフェなんだと思うんですけど、でその実際に決済のデモとかを見てきた感じですね。
あ、そうなんですね。まあまあ、うん、その店員さんと、まあ、お客さんはなんかさっきも言ってましたけど、ちょっと、段階があると。
まあ、タップ数がなんかちょっと多くて、3回ぐらいタップしないと出てこなかったんですけど、まあ、もしかしたらアップデートですぐ出せるように画面が変わるのかもしれないんで、まあ、なんとも言えないですね。お店側は専用のアプリと専用のタブレットなんで、本当に楽天ペイと一緒ですね。金額入れてカメラ起動して読み取るだけみたいな、うん、そうだからね、あんまり新しい感じではないんですよね。こう想定内っていうか、
あ
と大体同じ。
まあここはなんか LINE ペイが早かったっていうか、
そうですね、
LINE ペイも同じように普及させるためにあれじゃないですか、決済じゃなくて手数料無料で、
うん、あとなんか緑色のバーコードも印刷できる端末とか、
はいはいはい、
たよね、
ありましたありました。
で楽天は楽天で普通にクレジットカードの決済ができる端末プラス楽天ペイの機能も使えるっていう、なんか Bluetooth のカード読み取りデバイスみたいなのも結構ばらまいてて、はい、それで結構地方の美容室とか居酒屋で普及してたみたいで、だから遅れてるっちゃ遅れてるんだよね、
Amazon がね。そうですよね、うん、いやなんかその、まあ、僕らは言ってみれば Amazon どっぷり使ってるじゃないですか。
はい。
でもこの使ってない人の方がまた多いなと思ってて、実は、うん、だからここにどう、僕らはおー Amazon ようやくかみたいなとか、
はい、
って思うんですけど、店側の人とかからしたらなんかおーってなりづらいかもなと実は思ったり、
うんうんうんうん、
お店側からしたらもう正直楽天の方が人多いやろっていう認識な気もしますけどね、
はい、そうですよね。
なんか支援、
まあ、僕らは楽天ペイとアマゾンペイあったらアマゾンペイ使うじゃないですか。
そうそうそう、
だからアマゾンユーザー層にはまあ響くっちゃ響くけど、あと結構盲点だったのが、その場でデモできるし自分のアプリでもバーコード表示できますってことでアナウンスされて、自分のアプリで出してみてくださいみたいな話になったんだけど、意外と Amazon の、ネイティブアプリを入れてる人がいなくて。
ああはいはいはい、
貫徹当然入れてます。
入れてます入れてます入れてます。
意外とサファリでそのまんま Amazon にログインして買ってるって人結構多いみたいで、
お
で多分それ原因の一つに電子書籍がブラウザじゃないと買えない問題あるじゃないですか。
あります。
それもあると思うんですよね。
ありますあります。
いや結構なんかいろいろハードルあるなと思って、うん、意外とそうなんだなっていう感想でしたね当日は。
そうですね、ちょっと難しいっていうか、あんま難しいですよね、
うん、
ここら辺を。
僕らみたいに条件使ってる人は、はい、条件揃ってる人は店舗に導入されてたらまあ使いますけどねっていう感じですけどね。
いやでも例えばですよ、これとスイカあった場合に絶対でもスイカで払うでしょ。
まあ確かに。
ってなるんですよ。ってなるんですよ。これがね、本当に難しくて、この他の選択肢あった場合に、これはいいなって、これだけしかなかったらこれ使うんですけど、他にもう今まで使ってる選択肢を超えれるかどうかみたいなところがすごく難しくて。
でも、そっか。これでも、スイカの読み取りシステムが入ってるところに、これが導入されるかっていうのもちょっとま
まあ
た
まあまあまあ。
違うとこだよね。
そうなんですけどね。だからもう空いてるところしかないですよね。
てか、いっぱいありすぎだよね、店舗側も。どれにしたらいいか分かんなくない？
ほんまそれですよ。ほ
だ
ん
っ
ま
て、
それ
ス
で
イ
すよ。
カとか、交通系のやつだけで1個、まず読み取り機あって、で、
ID でしょ？
ID、クイックペイ。それもまあ1個で、機械として1個で足りるのかな。で、タブレットとか、LINE、楽天、Amazon Pay のタブレットとか端末、1つに統一できるんですかね。
いや、わかんないですね。で、あと、最近やったアリペイとかもね、ガンガン入ってきて
ああ、
る
そうですよ
し、
ね。
もうだから結局もうスイカか ID になっちゃいますよね。もうめんどくさいし。
カオスですね。
カオスです。まあこれ毎回この話なんですけど、結局。そう、だからまあここをつける隙あんのかなっていう心配、やっぱおおって、正直、Amazon そう来たかっていうのは、これ、の時来ましたよ。その、この記事とかが出た時は、やっぱその、界隈では、僕ら界隈、僕の周辺では、おおってなりましたけど、じゃあ実際使うんかなっていう選択肢の一つにあった時にっていうのは、やっぱすごいなんか考えるなと思って。案外こう、バーって後ろ並んでる時に、こう QR コード出して、ピッてやる行動が実はなんかあんまりいけてない。やっぱスイカで、ずっとこう、やる
確か
と。
にあの UX は超えられないですよね。
ってなってしまうんですよね。
ちょっと全然関係ないんですけど、
はい。
聞きたくて、貫徹って定期使ってますか？
使ってますよ。定期
ス
券。
イカですよ
スイ
ね。
カです、スイカです。
それって iPhone のやつでできるんですか？
はい、3ヶ月で。はい。そうです。
それって iPhone のアプリの中で定期券買うの？
そうです、そうです。定期券
あ、
買う
そう
と。
なんだ。僕、スイカの定期が使えない区間なんですよ、
あー、
路線が。
JR 絡んでないからですね。
そう。だから、パスモの普通のカードの定期使ってて。
地獄ですね。
まあ、なんかカード1枚増えること自体はなんか意外とそうでもないんだけど、なんかそのスイカにチャージしなくなるよね。
あー、そういうことで
なん
す
かそ
か。
の決済、自分のコンビニとかの買い物用にわざわざチャージするのが結構めんどくさくなっちゃってて、
じゃあ ID しかないんじゃないですか。
ID、まあ、
ID 連携してる。Apple
Apple Pay
Pay。
か、Apple Pay か、まあ、もうめんどくさくて、あれ、そのまま LINE Pay カードで払っちゃうことが最近は多いで
多
す
いっ
ね、コ
て
ン
い
ビ
う。
ニだ
まあ
と。
確かにそうか。スイカ。そうですね。僕もスイカはもう絶対電車でパッ使ったりとか、移動系は結局、その、なんていうかね。それで、スイカで済ませるんで、もう、余分にチャージして、それで購買もするし、みたいなことはしますけど。
iPhone 持ってれば一応大丈夫って感じですよね。で
そうで
も
す、そうです。
財布忘れても最悪会社行って買い物できますもん
あ、で
ね。
きます、できます。
それやっぱりそうだよな。
でね、今回は、まあ、今回はあれでしたね、あれでしたね。まあまあ、久しぶりでもないんかは分かんないんですけど、決済について。
決済系、
決済中
結
心。
論出ないよね、これ。
これ毎回結論、いや結論は毎回あれですよ。やっぱスイカをもっと普及させたらいいっていう。
ユーザー側からしたら
ユー
ね、
ザ
ス
ー
イ
カからし
カ
た
が
ら。
一番いいね。
ということですと。まあ、ちょうどもう今30分なんで。じゃあ今日は、今日の第1回目はね、これくらいにして、YouTube 配信はまだ引き続きやるんで、ちょっと、YouTube 聞いてる方、ちょっと継続して聞いてほしいんですけど、じゃあとりあえずこの129回目は、まあ、一旦終わりますと。じゃあ、今日も聞いていただいてありがとうございます。メンテスラーは毎週月水土放送しています。Twitter に僕たちのメンテツ広場っていうアカウントありますんで、ぜひ、フォローと、あと、ご感想、ご拡散、よろしくお願いします。あと、iTunes で聞いている方は、 星をつけてレビューを書いていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。あと YouTube 配信を、まあ、毎週、収録してるときに、どうか土曜日か日曜日なんですけど、基本的にそこで、チャンネルじゃなくて、ライブ配信してるんで、そちらの方、チャンネル登録もよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ皆さん、もう9月で平成最後の9月と、9月じゃない秋と言われてますけど、まあ夏終わっちゃいましたから、平成最後の、
そっか
平成最後の秋を、
はい、
メンテスローを広く聞きながら過ごしてください。じゃあ皆さん、さよなら。
さよなら。